はい、それでは、21章から読んでいきますね。私たちが、このイスラエルの周囲の国々に対する神の宣告を読んでいってますけれども、前回がクシュあるいはエチオピアとエジプトに対する予言でした。で、なんていうのかな、この周囲の国々の対する予言でも、こうなんていうのかな、こう螺旋状になってるって言ったらいいかな。これまた戻ってくるんですね。バビロンに対する予言に戻ります。そして21章から23章にかけてはですね、今までのなんていうのかな、裁きの中にも本当にこう輝かしい将来がある、この希望があるという、その予言もあったんですけども、今から今日見ていく予言はですね、ちょっとそういう光があまり見えない、むしろこうそのまま滅んでってしまうことに対してイザヤが嘆き悲しんでいる箇所になっています。で、どういう滅びかといいますと、それがですね、世と世の欲って言ったらいいでしょうか。この世が提供している富とか安定しているものに対して、それを神様が取り上げられるということなんですね。ヨハネが世と世の欲は滅び去りますと言いましたけれども、これをね、あれですね、見ていくことになります。こういう箇所を見ていくときに、読まれる皆さんも、こう難しいなって感じるかもしれませんけども、準備している方は本当に難しいんですね。何か希望を与えることができるものがないかなって思うんですけれども、こう軽く与えることができない箇所です。でも読んでってこう、そうですね、嘆き悲しみかな、それをですね、この神様の持っていらっしゃる涙を、私たちも共有していくということになっていくと思うんですよね。では21章の1節2節を読みします。海の荒野に対する宣告、ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくる厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ登れ、メディアよ囲め、すべての嘆きを私は終わらせると。このようにバビロンと言いましたけれども、これはたどっていくとバビロンだと分かるんですね。この話を読んでいくと、9節にバビロンは倒れたと書いてありますので、バビロンと分かるんですが、ここで海の荒野と、なんかちょっと不気味さを感じさせるような表現、なんかこう分からないような感じで書いている、ですけれども、バビロンを表します。で、なんで海の荒野っていうのか、不思議じゃないですか。海と荒野って正反対ですよね。海があるところになんで荒野なのと。で、これはですね、今の技術で衛星写真でね、イラクの南部がバビロンなんですが、そこを見ればおのずと分かります。ユーフラテス川とティグリス川が流れていて、その支流っていうんですか、こう枝のように、木の枝のように、あ、こううわーっとこう流れていくわけなんです。で、そこは基本的に乾燥地帯ですから、荒野なんだけれども、なんか海の中になんかあるような荒野みたいなね、そういう意味合いがこうあるんですね。だからユーフラテス川のこの周辺は緑地なんですけども、全体的に荒野になっている、その姿なんですけども、と同時にですね、 この霊的な意味合いもあります。海というのはダニエル書を見るとこのものすごく荒れた海はこの大国を表します。大国ね、ものすごく荒れている姿、海があるんですが、荒野というのは神によってこう命がない姿ですね。命がなくて、そして神によって裁かれた後の姿でもあります。こういうことも含まれているんですね。で、ネゲブというのがイスラエルの南にある砂漠地帯のことです。で、そこに吹きまくるつむじ風とありますけれども、このことを経験しないとこの辛さは分かりません。だいたい風が吹くというと私たちは涼しくなるという連想ですよね。本当に暑いと吹いてもらっては困るんです。本当に暑いと、もうなんか死にたいぐらい暑いんですね。だからヨナが東からの風でもう自殺願望に陥ったじゃないですか。そのような暑いこと、このつむじ風が東から吹いてくるものがあって、そのような感情を今彼は抱いていて、厳しい幻が示されたと。で、具体的には何かと言いますと、荒らす者がやってくるっていうんですけれども、バビロンにエラムからメディアからと言っています。エラムというのは古代からある 地方名というか、イランのところにある、この国なんですね。で、後にペルシャになりま す、ですね。そこがペルシャ帝国はそこから出てきて、そしてペルシャが広がっていきます。ですからここの予言は、539年、紀元前の539年ですね、にメディア・ペルシャの連合軍がバビロンを攻めてきたところに入っていくわけなんです。で、続けて読んでみます。それゆえ私の腰は苦痛で満ちた。女の産みの苦しみのような苦しみが私を捉えた。私は心乱れて聞くに耐えない。恐ろしさのあまり見るに耐えない。私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋慕っていた黄昏も私にとっては恐れとなった。彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ主張たち、盾に油を塗れ。今この5節に書いてあったのが彼が見ていた幻なんですね。この恐ろしくてこの世にもだえ苦しんでいるイザヤが見た幻というのはこの5節に書いてあります。前半部分で食卓を整えて座席を並べて飲み食いをしているとある。反面全く違う言葉が、立ち上がれ主張たち、あ、盾に油を塗れと戦いに今出て行こうとしている姿があるんです。で、これはダニエル書の5章、バビロンの最後の夜の出来事になるんですね。ベルシャツァルという、バビロンの最後の王がいました。で、彼は千人の人を集めて大宴会を行ったんです。ブドウ酒を飲んでですね。そして、かつてネブカデネザルが持ってきた、エルサレムの神殿から持ってきた器を使い、金や銀の器を使ってバビロンの神々を賛美したということが書いてあります。で、そのようにして、いた時にもうすでにメディアとペルシャの軍というのは中にそのバビロンを包囲していた時に、彼らはこのようなことを行っていたんですね。これが本当にこの、霊的にですね、このいろんなものがもう危機が迫ってきているのに、自分たち自身はそういうことを忘れて飲め食べろと、後で出てきますね、22章で、今日の今朝学んだところですよね。で、そのような状態だったんです。で、そこでベルシャツァルのところに、その宴会場に白い壁のところに、まさにこの白いところにこの人間の指が現れたんですよね。で、物を書き始めた。それでベロンベロンに酔っていたベルシャツァルがもうシラフになって、もう骨が足の関節がガクガクになってしまって、その時にダニエルが読まれ、そして解き明かしをダニエルが行ったわけです。それがあなたはもう王としていなくなるよって、そしてメディアとペルシャにこの国が分割されて明け渡されるよって、 で、その夜にベルシャサルが殺されます。ですね。で、バビロンが終わったんです。で、自分たちはもう、確かにこの防備の町、この守られているところで大丈夫だと思って宴会をやっていたところが、その時に入ってこられたという話なんですね。まあ歴史にヘロドトスかな、克明に何が起こったかを書いてくれてるんですけれども、結局バビロンの町の真ん中にはユーフラテス川が走ってるんですね。で、その、ユーフラテス川のこの上流を迂回させるこう運河を作ったんですよ。そして水かさが減っていきます。その減ったところから侵入していきましたですね。けれどもユーフラテス川の両隣には高い壁があるんです、ね、もうそのそれでももうそこは普通通れないはずなのに、なんとその青銅でできた頑丈な門、その唯一そこに橋があってね、この西側と東側にこうつなぐ橋があるんですよね、このバビロンの中の市の中にね。で、そこに門があるんだけど、そこの門が開いてたんです。なんでかって言ったら門番までがベロンベロンに酔っ払ってたんです。で、そこで難なく入って、そしてベルシャサルを殺したんですけれども、数日間はバビロンの町にいる人たちはペルシャに変わったんだってことを知らなかったぐらいだったんですね。という内容のことが、ここにこの幻を見てですね、このもう本当に恐ろしくなった、苦痛で満ちたと、イザヤが言っているんですよ。で、このイザヤの苦痛、苦しみ、前回かな、モアブに対する予言の時もイザヤは神がこのことをなされるんだと言いつつ、私は泣いてわめいていると、彼らが泣いてわめいていると同じように私も泣いてわめいているという言葉がありましたよね。たとえ神に立ち上がらない、悔い改めてない者たちが滅んでいても喜ぶのではなくて、むしろその悪者たちの死ぬのを悲しんでいた。これは神様の心です。神様の心です。これが私たちの主イエス様の心でもあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が、何ですか、言ってください、一人として滅びることなくなんですよ。これが神の御心なんですね。神様は人が滅びるのは望んでらっしゃいませんですね。そこにおける激しいこの恐ろしさ、悲しみ、それがこの3節と4節に出ています。このもうずっと後に起こる、200年ぐらい後に起こるね、出来事を幻の中でまざまざと見せられているイザヤなんですけれども、それで恐ろしくなっています。で、6節ですけれども、主は私にこうおせられた、さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ、戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗ったものやラクダに乗ったものを見たなら、よくよく注意を払わせよ。すると獅子が叫んだ、主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ今戦車や兵士、2列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています、倒れた、バビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。今主が見張りを立たせなさいとイザヤに命じ、そして立たせたのが獅子と書いてますけれども、ここ訳がね、ちょこっと違うと見張りする人みたいに訳すこともできる言葉で、こう微妙なので、このスターマークがねついてるでしょ、星印がね、あるいは見張りと読み替えると。で、出てきた、その見えてきたものっていうのが 戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗ったものやラクダに乗ったものっていうんですね。でラクダっていうのがやっぱりこう特徴がありますよね。ペルシャから来ていますから、あの私たちね、あの戦っているって言ったら大体馬を想像するじゃないですか。けれどもラクダに乗った者たちがきちんと2列に並んで、やってきているわけなんですね。そして彼らが叫びました。倒れたバビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた、とこのように言っています。バビロンが倒れたっていうのは分かるんですけども、なんで神々が打ち砕かれたかと書いてあるかと言いますと、当時の戦争というのは、その国が代表する神様がいたんです。でこっちの国が代表する神様がいて、その神と神との戦いというふうに信じられていました。だから今ペルシャがバビロンを倒した時にバビロンの神々が倒れたんだということもここで言っているわけなんですね。けれどもそれ以上の意味は当然含むんです。それは何かって言ったら、偶像により頼む生活は倒れるよっていうことですね。偶像というのは自分の願っていることをそのまま神としていくことです。私たちが神によって作られて、神の形に作られて、私たちこそが神様を表していくように召されている、そのように、なっているんですけれども、むしろ自分が願ったものを神としていく、このことが偶像であります。自分の願っている方を優先し、思う通りに物事を動かしていき、しかも神の名を使って生きていくというのが偶像礼拝にあり、こういうものを神は滅ぼすと言われているんです。たくさんありますね、神からではないもの、この世そのものがそうですけれども、そこで終わりの日に、黙示録の18章に大バビロンが出てきて、でそこでこの言葉が、やっぱり天使が叫んでるんですね。倒れた大バビロンが倒れた、そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となったと。でこのように、終わりの国の姿がこの539年に起こったバビロンなんですけれども、この日本じゃなくて世界のこの人間の歴史の中にある最後のこう何ていうのかな、砦って言ったらいいかな、世の砦と言ったらいいか、でそれが、まあ、倒れることもここで、この予期しているわけなんですね。で踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、私はイスラエルの神、万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだと言っています。踏みにじられたというのはイスラエルの民、ユダの民のことです。そして、万軍の主から聞いたんだよと言ってますけれども、本当に神を認めない偶像を拝んでいる中において、真の神を信じて生きていくということは辛いことです。踏みにじられる思いです。しかしこの世が過ぎ去る時があるよ、このことを神様今ここでおっしゃってるんですね。バビロンが倒れるからね、だから忍耐していなさい、その時まで忍耐していなさい、このように言ってるわけです。倒れることは悲しいことです。さっきのイザヤが嘆いていることです。しかし踏みにじられていることも事実ですね。それが過ぎ去るからねって。そして、次に行きますけれども、思い出していただきたいんですが、イザヤ書の13章と14章でバビロンに対する予言がありました。その後でそのイザヤにとってはもう200年ぐらい後のことを予言したんですけれども、そのバビロンの予言 に対する宣告の前に、目の前に迫ってるのはアッシリアなんですよね。もっと前の話だから、バビロンの前にアッシリアが出てきてるんですよ、ね、だそのアッシリアの脅威のことが背景に、今度はドマに対する宣告と書いてますけれども、これ読むとセイルと書いてますが、エドムですね、エドムに対するこの宣告があります。いいですか、ちょっと複雑ですね。そのずっと先の話をしてたんだけれども、今はそのバビロンの前にこのあるアッシリアという国が攻めてくることに際して、イスラエルの周囲の国々がどう対応しているかということを見ていくわけですね。前回もそうだったけども、そのバビロンに対するこの裁きがあって、その後でペリシテに対しての、でもそれはアッシリアについてなんですよね。その後モアブだけどアッシリアについてでした。覚えてますか、それダマスコもアッシリアについてでしたですよね。という、戻ります、いいですか。ドマに対する宣告、セイルから私に叫ぶものがある、夜回りよ今は夜の何時か、夜回りよ今は夜の何時か。夜回りは言った、朝が来また夜も来る、尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよい。ドマというのは静かという意味なんですけれども、国がセイルとあるからエドムであって、そして今この場面は何かというと、このイザヤが、まあ、ある意味で見張ってる人なんですね。預言者として見張ってる、この世の中をずっと見ている、その情勢を見ているわけでしょ。で、エドムの方から使いがやってきて、今はどうなんだって聞いてるんですね。何時ぐらいなんだって。ところがそっけないんですよ、この夜回りは今は夜の何時か、ね、全然返事がないから、もう一回夜回りよ今は夜の何時かってこう言ってるんですね。そしたら夜回りがね、このイザヤのことですよ、朝が来てまた夜も来るも尋ねければ尋ねよ、もう一度来るがよいってね、こうちょっとこう失神みたいなねぐらいのことをこうイザヤが行っているわけなんですね。で、あのどういうことかと言いますと、この夜というのが何を表しているかと言ったら、このアッシリアが攻めてくるその暗黒というか、で他の国々と同じようにエドムも外交活動を活発にさせて、ユダに使いを送って、今どうなっているのかという、このいろいろとこう情報交換をしているわけなんです。で夜は今何時ぐらいなのかっていうのは、アッシリアがこういなくなるまではね、アッシリアが、この脅威がなくなって、この暗黒が、この暗い時代がなくなるのは、時がなくなるのはいつなんだってこう聞いてるわけですよ。いつまで待てば大丈夫なのかなってこう聞いてるわけですよ。でも以前はきちんと答えなくてですね、いやまた夜来るよってこういうのが答えだったんです。でこれは歴史を見ると分かるんですけれども、このエド、モアブの時のことを思い出してください。モアブがこのアッシリアが攻めてきてですね、こう南にダーッと下っていってエドムの方に逃げたの覚えてますか？あのボツラが、あのボ、なんだっけ、そうですね、あのボツラの方にまで逃げてった、そこはエドムの地なんですよね。エドムのところまで逃げてって、この亡命政権みたいなのを作ったんですよ。でそこで逃げてったところがあったんですけど、だからエドムもそのモアブの攻められた後で、このもっと南にあるわけですけれども、まあ、その攻められていく可能性が大で、事実攻められたんですね。で貢ぎ物をこの作ることによって、捧げることによって、まあ、とりあえずは滅ぼされるっていうようなことはなかったんですけれども、でその後で夜が明けた後でね、でエドムがじゃあ昼のままでいることができるかって言ったら、そうではなくて、バビロンの時代が過ぎてって、イドマヤ人というふうに名前が新約時代は変わってって、あのヘロデの王様ですね、あれはイドマヤ人ですけれども、彼らは歴史の中で民としては、民族としてはいなくなっていきました。でこのことを描いています。でここで、じゃあここから何を学ぶことができるか、 つ目はね、モアブよりも遠いところにいるから、あの余裕かましてますね。安心している。あ、遠いところだから大丈夫だって、守られてるってですね。というのが一つあります。でもう一つは、こう自分たちのことなのに、なんていうかな、あ、こう答えればいいですね。イザヤがそっけない返事をしているっていうのは一体何かというと、神様のことについては何ら度外視して、あの何ら関心を持っていない。アッシリアがどうなるかどうかっていうことは関心があるけれども、このアッシリアを通して神様が何か語っておられるんだ、神様がこれをしておられるんだということについては全く関心がないという状態です。で、俗物って言われてるでしょ、エドムって、エサウって、あのヘブル書に書いてますね。で、彼は一杯の、汁ですね、あの、だっけ、あれは何だっけ、何のスープだっけ、スープと引き換えに長子の権利を売った男ですよ。だから今あることのみに興味があって、で神のことについてはその興味を持たない。で、このアッシリアのことについては神がアッシリアを通していろいろ語ってくださるんですけれども、そのことには全く興味を示さないんです。で、新約時代も同じなんですよ。覚えてますか、ヘロデ家のことを思い出してください。イエス様はヘロデ・アグリッパの前で何ら口を開けることはなかったんです。またヘロデ・アグリッパのことをキツネとまで呼びました、イエス様は。ですね。で、何が興味あったかというと、その何か奇跡を行ってくれるんじゃないかなって、そういうエンタテ的なものを求めていて、彼の心は、まあ、邪悪っていうか、この俗なんだよね、俗物って言ったらいいの、それが一番わかりやすいよね。で、そういうものがあります。で、あの日本語にもなってますけど、豚に真珠ってなるじゃないですか。で、あのイエス様に言った言葉ですよね、それね。このように、まあ、あの本当にそれも悲しいことなんですけれども、現実に私たちの生きている世の中では、そのようにこう無関心なのになんかちょっかい出してくるって言ったらいいんだからそういうね、人たちもいて、でそういう人たちに対する裁きが、まあ、ここに書いてあるんですね。で、このアラビアに対する宣告です、13節。アラビアに対する宣告、デダンの人の大将よ、アラビアの林に宿れ、テマの地の住民よ、乾いている者にあって水をやれ、逃れている者にパンを与えてやれ。彼らは剣や抜き身の剣から張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだから、まことに主は私にこうせられる、雇い人の年期のようにもう1年のうちにケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで残ったいてたちの数は少なくなる、イスラエルの神主が告げられたのだと。今度はアラビアですが、エドムの国がモアブの下にあるとお話ししました。この視界の下にあって、航海のところにまでこのエドムの国がわっとあって、でよく見てください。そうするとね、でっかいアラビア半島があるんですよ、ね、今サウジアラビアになっているところです。まさにサウジアラビアって言ってますよね。イシュマエルの子孫、アラビア人です、ですね。で、彼らは、まあ、ここで見ると分かるように、その砂漠の中に生きながらにして、この遊牧民というか、遊牧っていうよりも何て言うのかな、砂漠の民ですね。で、このそれぞれの部族がいるんですけれども、この五条制度っていうのかな、お互いに助け合って生きていくっていうのがしっかりとできていて、そしてまあ独立自存っていうのかな、この独立できていたっていうか、自分たちで生きていくことができていた人たちだったんですね。で、それに対する神様のこの言葉というのは何かって言ったら、私に頼らなかったらこうなるよっていうことなんです。 それは何かというと、今戦いに敗れてもうすごい傷ついた人たちがやってくるわけですよ。であなた方が助けなさいとこう言っているのは、ちょっと皮肉っていうよりも、ほら助けるがよいと、ね、今アッシリアがこうやってきているんだよと。だからアッシリアはほらどんどんこのエドムにまでやってきて、そして今度はアラビアの方にまで、確かねこれが紀元前の715年ですね、エドムの時と同じですね、アッシリアがやってきたんですよね。でこのデダンとかこのアラビアの林に隠れたりとか、そういう出来事が起こったわけなんですね。お互いに助け合っていけばそれで十分です。そうじゃないですね。お互いに助け合っていけばそれも大事ですけれども、それでもダメなんだよって、不十分なんだよ。神により頼まなければ滅んでいくんだよっていう警告なわけなんです。このように私たちは自分たちを安全にしていく、自分たちがこう快適に生きていく、自分たちがこう普通に平穏に生きていく環境というものをそれぞれが人間の知恵で作っていっているわけなんだけれども、神が全てを作られた方であって、そしてその神により頼まなければいけないわけ。全ての民はこの神によって作られたのであって、この神を礼拝をしていくべきはずなのに、それをしなくてもいいと思っているわけなんです。だから神様はアッシリアというものを通してね、それを揺るがしておられるわけですね。そして神様のところに来てほしいと思ってるんだけども、来ない彼らに対してこういうことが起こるんだよと伝えているわけなんです。ですね。で、22章に入ります。幻の谷に対する宣告。これは一体どうしたことか。お前たちは皆屋根に登って喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ。お前たちのうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたのでもなく戦死したのでもない。お前の首領たちはこぞって逃げた。彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、お前のうちの見つけられた者も遠くへ逃げ去る前に皆捕らえられた。ここではどこに対して予言しているかというと、読み進めると何ですか？エルサレムなんですね。エルサレムに対する予言なんですが、周囲の民、国とともに並べられて、イスラエル、エルサレム、神様の民であるはずの人たちが他の国々と同じところで語られているわけなんです。理由は何かと言ったら、本来ならば清く生きなければいけない、性別されてなきゃいけない、他の国々の人とは違った生活、神様により頼んでいく生活をしてなければいけないのに、この世のものが入ってしまっているがゆえに同じところに語られてしまっているという、ちょっとこう残念なね、いわゆる予定気になっているということです。残念な出来事が起こっているんです。で、その皮肉というか非常に残念な言葉がこの幻の谷という言葉によく現れています。幻というのは何か、これは預言者が見ている幻のことです。このエルサレムに対して神様がどれほどの幻を与えてくださったか、どれほどの素晴らしい約束を与えてくださり、神様の注目があるか、たくさんのことを神様は約束してくださっているんです。谷というのは何かというと、エルサレムの地図をですね、皆さんがご覧になったらよくわかります。ただ地図だけではわからないものがあります。それはね、皇帝ですね。そういうのもよくこの じっくりと観察しながら見ると、そのエルサレムの町というのは谷に囲まれている町なんです。ですね。で、東はケデロンの谷があります。この北から南にこうガーッとこう。で、その東、モリアの山が、この神殿があったところで、モリアの山。ね、アブラハムがイサクを捧げた。そこの、こっちには、オリーブ山があります。ですね。モリアの山があって、オリーブ山があります。で、その間をケデロンの谷が走ってるんです。ですか？こうやって。で、このモリアの山の間に、このオフェルっていう小高いのが、ちっちゃな丘みたいなのがあって、そしてその下にシオンの山があります。これがダビデの町になった元祖エルサレムですね。で、こっちはケデロの谷が走ってます。で、次に西側から南側に向かってヒノムの谷が走ってます。そしてこの、このシオンの山のこの端っこのところで、ケデロの谷とヒノムの谷がここで交差してるっていうか、その一緒になるんですね。というふうに谷なんですね。で、幻の谷とこう呼んでるんですけれども、見てください。喧騒に満ちて騒がしくておごっていると、このコントラストですよ。これだけの神様の予言が与えられているにもかかわらず、自分のことだけを求めている姿が書かれていて、指導者がそういう人たちでした。考えてみてください。彼らはまだ戦ってもいないのに、情報が伝わってきたので、そのアッシリアがもう攻めてきて包囲していくという情報が伝わってきたので、自分たちだけが見捨てて、エルサレムの人たちを見捨てて逃げようとしたわけなんです。ね、で、それで捕まって殺されてってんですね。で、こういう状況なんです。ね、どうですか。やっぱりリーダーって一番最後まで残ってなきゃいけない人ですよね。まあ、このちっちゃな教会だけど、例えば僕はね、もうどっか行っちゃって、なんか旅行行ってきますとかね、次はどうなんですかって何にも伝えないでね。そういう状態ですよ、今これ書いたのは、ね、自分を求めてしまってる、予定気になっている。これ屋根に登ってっていうのは何かって言ったら、もうアッシリアが取り囲んでいるのを、彼らが一体何が起こっているんだって見たら、取り囲んでいるのを見てしまったっていうことなんですよね。屋根に登った。これ屋根っていうのも、日本の屋根を思い出してください。思い出さないでください。平らですね。向こうの屋根は。そこでいろんな活動ができるわけですけれども。登ってみたら、そうなってたってことですね。で、それで私は言う。私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破滅のことで無理に私を慰めてくれるなと。で、このように、イザヤが嘆いています。どうでしょう、下手に慰めるってできないですよね。理由は、本当に彼らが立ち上がらなければ神に、滅ぶっていうのはありありとしている、はっきりとしているからなのに、大丈夫だよって言ったら、それって慰められたくないですよね。そうやって大丈夫じゃないんですよね。で、このような嘆きを持っています。先ほども嘆いていましたけれども、バビロンについて。で、次に、なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日は万軍の神主から来るからだ。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫び、エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。ここでエラムというふうに出てますけれども、当時アッシリアにそのエラムもついていた、その アッシリアにこのエラムもついていたんですね。でそれで言ってるんですけども、これね、神様がなんていうのかな、あれですよ、皮肉って言ったらいいのかな、つまりここをさっき読んだエラムが、このペルシャメディアの国がね、バビロンを攻めていくのと重ね合わせて神様話してるんですよ。わかります？ね、似たような感じで書いてあるじゃないですか。この戦車と騎兵がやってきて覆ってって、エラムがやってきてって。なんでここでわざわざエラムの話をしてるのかって言ったら、後にバビロンがペルシャとメディアによって滅ぼされる時の彼らの乱痴騒ぎ、ね、予的になっていた、そのパーティーやっていたベルシャサルと、あなたたちが同じことをやってるじゃないですかって、こうやって取り囲まれてますよって、バビロンがペルシャメディアに取り囲まれたと同じように幻の谷なのに、幻が与えられてるのに、あなたたちはこの何も見ないで今あることだけ見てるじゃないですかって、とい う強烈なメッセージになってます。そしてこうしてユダの王位は取り除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池をの水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画されたことを目にも留めなかったと。覆いが取れたんです。覆いが取れたんです。つまりその守っていたものがなくなってしまったこの、わけで、その時に、ね、ここまで神様がされてるんだから、神様に目を向けなきゃいけなかったんですよね。ところが向ける場所がまずは武器、ね、この森の何だっけ、宮殿、森の宮殿っていうのはこのね、あの何を表してるかっていうと、あの、レバノンから取ってきたこの、木ですよね。でそれでこの、それを柱をたくさん作ってこの宮殿を建てたんですよ。柱がたくさんね。でそれを見てるとすごいこう柱がたくさんあるから森のように見えるっていう、そういう意味合いがあってね、森の宮殿と。でその他武器庫になってたんで、武器を集めるところで、そこに目を向けたと。で今度は家をね、少し壊して、この、あの破れが出てる、破れって分かりますよね、この、あの、守ってるこの防備してる塀がね、こう破れてるところってあるじゃないですか、壊れてるところ。でそこを直すために家を、使って、補強したんですね。でさっき言ったように、あの朝言ったように、この貯水池を作ったと。古い池の水だから、これがギホンの泉ですね、作った。これがシロアムの池の方かな。でこのことがヒゼキヤの、この、第二歴代史に書いてある話につながっていき、32章に書いてますね。そこに書いてあります。でこれをやりました。で面白いことに、ダビデの町っていうふうに、この今でもイスラエル行くとシティオブデイビッドですね、あのまさにシオンの山に、行くことができます。でこの壊れた家ですね、あと貯水池、これ全部残ってます。だから身震いするね、しま、あ、なんかちょっとここで一緒におおとかって思ってくださいな。でそっちの方に向いてってしまったんですよ。でね、大事なのは11節で、これをなさった方、昔からこれを計画されたって、このアッシリアがこうやって取り囲むっていうことをやったのは神であって、しかも昔から計画してたっていうんですね。すごくないですか。神はこのようにして、危機というものは神の声としてね、私の方に目を向けなさいという声としてくださっているわけなんです。だからこのユダヤ人たち、この神様の民である者たちに対してイエス様がね、語ったことを思い出してください。ルカの13章の4節と5節を見ますが、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとも、でも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。って言っていますね。このように何か悲惨な出来事が起こったという時に、まず過ちとしては他人事と思うわけなんです。あ、なんか起こったね。で、反応として起こらなくてよかったね。ね。でしょ？起こらなくてよかったね。あるいはなんか原因探しでしてね、なんでこういうことが起こった、これを建築のなんだかなんだかとかって言ってみたりね。あるいはここでユダヤ人たちが思ったように、あの人たちは何か、なんか悪いことしたから、じゃないとこんな悲惨なこと起こらないよって。で、全部他人事なんですよ。全部他人事にしてるんです。他人事として話してるんです。誰一人として、これがあなたたちが今進んでってる道なんですよ。滅びへの道と進んでってるんですよ。悔い改めなかったらって、ね、このことを教えておられるんですね。だから私たちの周りで起こっていることって、目を覚ましなさいってイエス様言ったでしょ。世の終わりのことについて特にイエス様がおっしゃいました。またはゲッセマネのそのところ、後でもね、弟子たちにお話になりましたけれども、目を覚ましなさいってこういうことなんですよ、ね、それは何かと言ったら、本当に周りの中でいろいろなことが起こって、自分の周りでも起こっていて、世界でも起こっていて、この世の社会の中でも起こっていて、それで神様はでっかい声で、私が神なんだよって呼んでるんですね。これから全てのものを一つに集める、キリストのもとに一つに集める、つまりキリストが再臨されて神の国を建てられる、この時が近づいてるんですね。この時が近づいているにもかかわらず、いまだ安穏としている、安逸を貪っている、自分のそのこの快適な場所のみにとどまっている、そして他人事としていってるという問題についての嘆きを、イザヤがこのさっきの4節で慰めてくれるなって言って泣き叫んでいるわけなんです。そして12節です。その日、万軍の神主は泣け悲しめ、頭を丸めて荒野をまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し、羊をほふり、肉を食らい、ぶどう酒を飲み、飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っている。そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の神主は仰せられたということで、もう危機一髪というか、もう絶望だと分かった時点で、彼らがやったのは、さっきと同じですよ、ベルシャザルと、まあ、ベルシャザルの場合はなんか大丈夫だと思ったけど、彼の場合はもう滅ぼされるって分かった時にやったんですね。午前中もお話しました。で、今私たちが生きている時代を考えますと、このやっぱ恐れが非常に多くなっている時代に生きています。不安、恐れ。で、それに対してどう対応していくのか。で、クリスチャンはユニークな存在でなければいけない。その世においてはこうやって対応するわけです。騒ぐ。これをしていこう、あれをしていこうという方策を考えていきます。で、もう一つは何かというと、ここに出てくる言葉です。今楽しければいい、明日は死ぬのだから、つまりそれを見ないでおこう。で、ある牧師さんがツイッターでね、面白い興味深いことを言ったんですね。まあ、その政治の話になって申し訳ないんですけれども、ちょっと前ですね、この安保法制が国会を通過するかどうかっていう時期の時にですね、彼がこのようにつぶやいてました。安保法制反対っていう声が一つあるんですね。それがうわーってくるんですよ。で、今度は賛成だーってね、で、こううわーってくるんですよ。で、もう一つは全く無関心な、食べるものは何とか、何だか何だかって分かんないけどさ。で、あまりにも現職っていうふうに言ってましたけど、現職だから、その じゃあどうすればいいんだろうっていうね、さ、この中間も何もなく、この3つにバンバンバーンとね、全く無関心、なんか自分のことだけで、この3つなんて言ったんですよね。で、本当に今ここに書いてある通りなんですよ。恐れに対してどう対応するのか。だから私たちがこの12節ですね、泣け悲しめ頭を丸めて荒野をまとえという、この祈りが必要になってきます。でないと14節にあるように許されない状態になってしまう、許しの期間が超えてってしまうですね、ということになります。で、万軍の神主はこう仰せられる。さあ、宮廷を司るあるあの羊シェブナのところに行けと。はい、15節から最後までにヒゼキヤの側近の2人の名前が出てきます。対照的な2人です。はじめにこのシェブナという高い地位にいたヒゼキヤの横にいた人が出てきます。次にエルヤキムという人が20節から出てきます。で、今回の新しい発見、まあ、イザヤ書はもう結構4回5回目なのかな、教えたんですけど、今回の新しい発見はですね、ヒゼキヤの言葉を見てるとね、主により頼みなさいって言ってるにもかかわらず、なんかエジプトにより頼んでってるユダの姿、エルサレムの姿がイザヤ書に出てきて、それを責めている、神様が叱責しているね、叱っているところが出てくるんですよ。で、あれ、ヒゼキヤは主により頼んでいるって言ってるのに、なんでこのエルサレムに対して神様がね、そのようなことを責めてらっしゃるのかと。で、これは一枚岩じゃなかったって分かったんですよ。これシェブナという人がいたんですよ、すぐそばに。で、彼は強硬にエジプトに頼んでいこうというね、おそらくは方策を練っていて、で同時にこのエルヤキムという人は主に頼っていく派だったんだよね。政治って難しいですよね。同じ政権下でもほら、いろんな考えの人いるじゃないですか。で、このシェブナこそがこのエルサレムの住民が往々にして予敵になっていた、その代表格なわけなんです。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたとあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか、高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んでとあります。自分のことしか考えてないんです。で、ね、この墓って言っても棺桶があるんですけども、イスラエル行くとね、この棺桶がね、結構いろんな装飾がされてるんですよ。これ残されてる遺跡の棺桶が。で、岩を掘って、そしてその中にほら、遺体をね、ご遺体を入れてね、でそしてその腐っていって骨だけ残ったらそれを入れていくっていう。で、その箱なんですけれども、とっても綺麗なの。その、で、これ凝ってる。だからそういうことばっかり考えてたんですよ。国のことじゃなくて、このエルサレムのことじゃなくて、神のことじゃなくて、自分のことを考えてたんですよ。で、棺桶作ってどうすんのって言ってるの、神様が。なんでかっていうと、次見てください。ああ、マスラオよ。主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをまりのようにくるくる丸めて、広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこに死ぬ。あなたの誇った車もそこで、主人の家の恥さらしを、私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。逃げて、追いつかれて、広い地のところでね、車もそこに、どんどん戦車っていうか、戦車に乗ってってさ、追いついて、ね、死んじゃったんだよね。だからこの不思議なのはね、このシェブナと エルヤキムがあのイスラ、アッシリアのラブシャケがあの脅したでしょう。あの時にあの聞いてた人がいたんだよね。あのシェブナイ、見てみますか、36章の3節にね、そこでヒルキアの子である宮内長官エルヤキブ、初期シェブナ、およびアサフの子である参議ヨアフが彼のもとに出ていったとですね。でもう出ているわけですよね。でその中でこのシェブナがこういう行動を後に取ったんですね。もうおそらくこの後に取ったのかな、このさっきのラブシャキが来た後にね。そしてエルヤキムが召されたという祝福の神様 の, やあのこの宣言約束が20節以降にありまして、その日私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる、彼はエルサレムの住民とユダの家の父となると。この19節であなたの職が追放されるとシェブナに言った、この代わりに長服、シェブナの長服とか飾り帯とか権威がエルヤキムに移行するということです。彼は幻をきちんと受けて取った人ですね。忠実に神に仕え、ヒゼキヤに仕えた人ですね。このように忠実に仕えていく人に対して権威が与えられていく、また変えられていく。この予的な人は神の働きの中から取られていくんですね。そして忠実な人が神の働きの中で権威を持っていくようになるわけです。ね、で、ここに出てくる次ですね。ごめんなさい。次ね。22節、私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く、彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。22節のこの箇所ですね、このダビデの家の鍵って言ってますけれども、肩に置くっていうのすごいでしょ。これ昔高い、この王の次に高い地位にいたその側近というのは、この着ているものがあったんだけど、その着ているところの肩にね、鍵がこう埋め込まれてですね、でっかい鍵なんですね。そしてあのダビデの家だから王様の家の鍵を持ってるわけなんです。つまりそれだけ権威が与えられているということです。開いたら誰も閉じるものがなく、閉じたら誰も開くものはいない。だからイエス様は覚えてますか、教会に対して天の御国の鍵を与えると言って、あなたが地上で縛れたら天上でも縛られており、天上でも解かれていたら地上でも、地上で解いたら天上でも解かれるという権威が与えられているんだよということで、ここで置かれているんですけれども、ダビデの家の鍵と言っていますが、これが直接的に黙示録の3章の7節で7つの教会の6つ目の教会、フィラデルフィアの教会に対してイエス様はご自身のことを表しているとおっしゃっています。こう言ってます。フィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、この方が言われるってこう言ってるんですね。イエス様なんですよ。だからこのような危機の中でエルサレムがアッシリアに取り囲まれているというこの危機の中で忠実に動いているものに多くのものを任されたと同じように、このローマ時代の中でこのダビデの家から出てきたイエス様ご自身によって、この忠実な方である、忠実な証人であるイエス様によって権威が与えられて、この方によってイスラエル、エルサレムが救われるんだという流れになっていくんですね。 まあ、あのフィラデルフィアの教会のところではそのフィラデルフィアの教会にこのあなた方は忠実であったからイエス様の名前を否まないで少しばかりの力を持っていてちゃんと御言葉を守ったからあなた方の前に道が開かあのこの戸が開かれているよってそういう話になってくるんですけれども、でもその文脈ではそういう話になってくるんです。このイエス様が忠実な証人であり忠実な神のしもべであられたがゆえにこの方によって、エルサレムが救われると。で23節、私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も蜂の類からすべての壺の類に至るまでとありますけど、一つの釘っていうのにいろんなものがかけられるっていうんですね。でこれもあんまりわからないと思います。私たち食器棚ってありますよね、食器棚、カップボード、ね、食器棚いいでしょ。で皿入れるじゃない、いろいろ用具そこに入れるでしょ。でアメリカに行くとね、若干わかるかな、このなんかかけるよね、かけるのが多いよね、このしゃもじとかなんかいろいろなものをね、こうなんかこうコップにこうなんか刺すんじゃなくて、こうね、あの上からかけたりね、こう釘を刺して、そしてそこにこのかけるんですよ。入れるんじゃなくて、棚に入れるんじゃなくて、それが当時のやり方なの。だから釘を刺して、そしてこのかけるんだけれども、ダビデの家その全体の人たちが、そのイスラエルの人たちがこの釘にかけられているって言ってるんです。この型にかかってるっていう、そういう説明です。意味わかりました？ちょうどやかんでも何でもいいですよ、このフライパンでもね。これは釘のところにかけられて、いろんなものがその釘に、一つの釘のところにいろんなものがかけられてるんですよ、ね、でその状態がこのエルヤキムに対する予言だったんですけど、今見たようにイエス・キリストご自身がおられるということによってイスラエルの命運がかかってたわけです、ね、というふうに流れになってるんです。で25節ですよ、その日、その日っていうとね、飛ぶんですよね、覚えてますか？その日というと神様のこの究極的にことを行われる日ですよ、ね、万軍の主の御告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ折られて落ち、その上にかかっていたにも取り壊される。主が語られたのだ。この釘がポキッと取られて折られちゃったから全部ガタガタガタガタって落ちちゃったっていうことですね。なんかよくあるじゃない、あのほらなんかあの食器棚なんでもいいけどさ、このあのなんか簡易で作ったの、あの簡単に作ったのがあってさ、それで下がなんかこう崩れちゃうとみんな全部ブタブタブタって落ちるじゃないですか。そういうことをね、あの釘で、釘の話で言ってるわけです。何かわかります？これはイエス様が十字架につけられて立たれてしまうっていう話ですよ。ダニエル書の9章にもメシア、油注がれたものが来て、油注がれたら立たれるって書いてあるんですね。立たれた後に何か言ったら洪水が来るって、洪水軍隊の話なんですよ。で終わりの日までこの軍隊によってエルサレムが荒らされるっていうふうに書いてます、9章の終わりのところに。同じことが書いてます。つまりイエス様がこの世に来られて、神様の訪れの日がやってきたにもかかわらず、ユダヤ人の人たちがセキュラー、その予的になってたんです。宗教はやってたけども予的になってたんです、ね、そしてイエス様が、イエス様を受け入れなかった、イエス様よみがえられてね、そして人たちがこの方に救いがありますよと、この曲がった世から救われなさいとこう言った、で悔い改めた人たちもいたんだけれども、ユダヤ教のユダヤ人たちの指導部はそれを受け入れなかったんですよね。でその後どうなったかと言いますと、確か66年かな、このカイサリアからユダヤ人がローマに対して反発して戦争を起こしたんですね、独立戦争、ね、そして戦いが繰り広げられてきました。そしてティトスとか総督がやってきて、どんどんどんどんやっつけて本当に苦戦したんですけれども、だからイスラエル旅行行くとですね、その戦った跡っていうのはたくさん残ってるんですよ、ね、で最終的にエルサレムが包囲されます。 そこでも彼らは包囲された時に降参すればよいものをやはり戦って、そして中でも戦い、だからお互いに仲間同士ね、この殺し合いもしたし中で、そして紀元の70年にローマによって滅ぼされたんですね。で、午前中もお話ししましたが、予敵になってたんですよ。このシェブナと同じようになったんですよ。自分たちの地位が確保されることを願っていたんです。でね、あのユダヤ人の、あの人たち見ると、この聖書に出てくる悪いやつだなって、この水戸黄門にいるさ、あの悪いなんか悪役の人いるじゃん、そういうふうに見がちなんだよね。見がちです。けれども、やはり私たちみんなが持っている問題です。自分の平穏な生活、自分の安逸が保たれる生活、これが揺るがされることを非常に嫌います。ですね、で神様が今なされようとしていることがあるんですよね。それに対してもそれを押し潰してしまっていると、どうなるかといったら押し潰されちゃうんですよ、という警告がここに書いてあるんですね。23章に行きます。23章はこのような、神様により頼まない生活を作ってしまっている元凶って言ったらいいかな。富を、作り出してっている町、都、ツロという都ですね、に対する予言です。ツロに対する宣告、タルシシュの船よ泣きわめき、ツロは荒らされて家も港もなくなったと、キティムの地から彼らに示されたのだ。海辺の住民よもだせ、海を渡るシドンの商人はあなたを富ませていた。大海によってシホルの穀物、ナイルの借り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国と商いをしていた。シドンよ恥を見よと海が言う。海の砦がこう言っている。私の海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。エジプトがこのツロの噂を聞いたならひどく苦しもうと。ツロというタイヤね、あの英語だと、町ですけれども、古代からある町です。レバノンの南にありまして、ちょっと上にはシドンという町もあり、ここに出てきている通りです。で、今で言うとドバイみたいな感じ、この石油で保ってんだけれども、もう驚くようなね、あの施設があるじゃないですか。プールがあってみたりとか、あんな砂漠のところにね、巨額の富ですよね、あんなちっちゃな国が。で、ツロは都市国家と言います。だから国なんだけれども、すごくちっちゃいの、都市しかない。ところが地中海を相手に貿易をしていたんです。で、地中海の周りにカルタゴをはじめとする、あのカルタゴってチュニジアにあるのかな、ね、世界遺産になってますけれども、そういう植民都市をたくさん作っていました。で、海軍が優れていました。海軍が、だから今までいろんな国があっても、こんなちっちゃな町ツロに対抗することができなくて、結局歴史を見るとアッシリアが攻めます。で、この23章はアッシリアの話です。ですね。で、アッシリアがバビロンによって倒れたら、ツロが息を吹き返すのがこの最後に出てきます。で、この23章の最後に出てきます。そしてバビロンが今度倒します。倒したと言っても、彼らは上手に、このツロの町っていうのがここにあるんですけれども、すぐ500メートル、550メートル先にね、ちっちゃな島があって、で、こっちもツロにして、で、彼らはこのバビロンに包囲された時に、どんどんどんどん移動していったんです。で、長いこと包囲していたのに、せっかく行ったらもうそこは物気の殻になってたんです。で、へえ、ざまあみろっていう感じだったんです。で、悔しがっているバビロンのネブカデネザルの、 姿もエゼキエル書に克明に載っています。ね、せっかくの給料がねえとかつって嘆いてんだよね。で、頭がハゲになっちゃってんのにとかつって、兵士たちね、この兜かぶってんじゃん。だからハゲになってっちゃったってんだよね、このほら癖がついてね。で、それに対する報酬はねえよっていうのがこのエゼキエル書に載ってるんですね。結構ね、エゼキエル書って面白いですよ、これユニークで。でそこにね、すごい予言があるんです。このネブカデネザルが失敗したっていう予言があると同時に、次にね、今度はアレキサンダー大王、このギリシャの王様で、彼が頭に来てね、ここをね、さっき言ったここの500メートルくらい穴開いてるところ、ここに通路のところにあったあの瓦礫を使ってどんどんどんどん埋め立て工事やってたんですよ。当時にしてみたら信じられないことやっちゃったね。そしてどんどんどんどんその、この武器も持ってって、そして一番最初に入ったのはアレキサンダー大王だと言われています。肉が騒ぐね、男のね、あのアレキサンダーのね、あれ入るとあのかっこいいよね。人まず行くのは、だからさっき、ね、あのシェブナってかっこ悪いじゃん、逃げて。でもアレキサンダー大王はこれまずどんな戦いでも自分が先に行くんですね。まず入って、まあそれはいいんですけど、今ちょっと余談になっちゃいましたが、でそれでその予言がエゼキエル書に克明に載ってるんです、ね、で今ちょっと長い話をしてしまいましたけれども、こういう感じで、このツロとまたその姉妹国家って言ったらいいかな、あのシドンという国もあのそのすぐ上にあるんですよね。でこれがペアになってこの描かれています。でイスラエルとの関係のことを思い出してください。これ面白いんですね。イスラエルとの関係、周囲の国々の中でね、戦っている国々が多いでしょ。ペリシテ戦った、エドム戦った、モアブ戦った、ね、であとは上だとアラムがいました、ね、アラムもあのイザヤ書にはちゃんと出てこないけども、あのエレミア書とかには出てきます、ね、みんな戦ってるんですよ。ところがツロとは戦ってないんです。覚えてます、ダビデが王様になった時に仲良かったんですよ、ね、杉材杉ね、やっぱこのちゃあのレバノンっていうのは杉で有名なんですよね。でそしてそれを使って、そして建築士でも有名な、アートデザインっていうかそのデザイナーが多かったな、あそこは。でそれで雇ってダビデの王宮を建て、そしてダビデの後に今度ソロモンが出てきて、やっぱり仲良かった。だけど敵国だったんです。どういう意味で、霊的に。シドンという町の王様の娘がイザベルという人がいたんだよ。イゼベルが。イザベル、イザベル。え、イゼベル、イザベル。イゼベルがいた。アハブの奥さんがバールを持ってきちゃったんですよ。霊的には敵だったんですね。このように、この富を持ってくると同時に、霊的にはそういうイスラエルをダメにしていく、まあ、国でもあったわけなんです。でもこのツロはとても、希望がありますというのは、これ最後にも出てきますが、ツロまで、あ、シドン、あ、ツロと、まあ、一緒にあのシドンの方ですけれどもね、エリアがあの飢饉の時にもうカラス、あの水がね、ケルテ川から水がなくなった時にどこ行った、シドンのヤモメのとこ行きなさいって言ったんだよね。そしてそこで男の子もいて、死にそうになってたところが亀からあの粉がなくならないし、そして油もなくならないと。だ、神を知ったところでもあるし、イエス様の時代になるとそこから来ている女が、娘が悪霊に疲れていると言って、やはりこのパンくずからのこの犬も食べますと言って、その神様に預かって、そして初代教会を見るとね、やはりそこに鶴のところにいるんですよ、兄弟たちが、ね、だから主に捧げられた町でもあるんです。これ本当面白いですね。悪の元凶でもあるんだけど、神様に捧げられた町でもあるっていう、でそういうものです。でここで描かれているのはね、これタルシシュの船よっていうところが、これ繰り返して出てきます。タルシシュ、タルシシュというのは、当時はおそらくはスペインの、スペインの北の方にあった鉱物が出てくるところじゃないかと言われています。でもこれを今の私たちの言葉に直すならば、このめちゃめちゃ性能のいい世界中を巡っている
船と考えてください。貿易船、ね、船でもいろいろあるじゃないですか、小型からいろんなのだけども、すごいこの世界を駆け巡ることのできるでっかい貨物船だっていうふうなイメージで考えてください。そういうことです。世界を誇る船なんです。でこれがツロ所有のね船なわけなんですよ。だからタルシシュというところまで、ヨナもタルシシュに行きなさいと、あのタルシシュの方に行こうとしたじゃないですか、確かヨナ、あのヨッパからね。だからあの一番遠いところに行こうとしたわけですよ、ヨナはね。でそれと同じようにこのタル、これで泣きわめけと、なんでかって言ったら貿易がなくなっちゃう、このツロが荒らされちゃってるから。でキティムというのはキプロスですね、キプロス。だからすぐ近くの島ですけれども、そこでこのツロが倒れたというのを聞いたんです、噂。そしてシドンの商人がこの一緒になってこのツロを飛ませていて、で彼らはナイルからのものをごっさともらったんですよ、飽きないで。ナイル、あの有名なその穀物、そこで出てくるいろんなものを、これをごっそりともらっていたんですよ。でシドンがこの海の砦がこう言ってると言ってますけれども、この海の苦しみをしないで、子を産まずに、悪い男を育てずに、若い男が、まじで悪い男じゃない、若い女を養ったこともないと、労苦せずに富を得てますと、こんな生活楽しい楽だ、こう言ってるわけです。これに対する裁きがあります。私たちもこれと戦ってるんですね、結局は。効率のいいこと、楽にできること。でもイエス様の国は何ですか？神の国は貧しいものは幸いである、悲しむものは幸いである。愛というのは労苦があり厳しさがあり、でもそこに命があります。楽をするということが今見るとまあ不幸なんだよね。そして6節です。海辺の住民よ、タルシシュへ渡り泣きわめけ。これがあなた方のおごった町なのか。その起こりは古く、その足を遠くに運んで移住したものよ。さっき言ったようにこの近くにあるこの550メートルぐらい離れたところにある小島の話ですね。誰が王冠を抱くツロに対してこれを測ったのか。その証人は君主たち、そのアキュードは世界で最も尊ばれているのに。つまり国相手に、国の王様相手に商売をしていたということです、ね。で万軍の主がそれを測り、すべての麗しい誇りを汚し、すべて世界で最も尊ばれているものを癒しめられた、はい。世界を相手に、世界の王様をアキュードとして、このお客さんとしている、その麗しい誇りを癒しめたのは万軍の主であると。先ほどは万軍の主は恐怖を送られるとありましたけれども、ここはその癒しめを与えられるということなんですね。なんでこんなふうに癒しめられるのか。先ほどの4節に出てきたこの生みの苦しみをしていないというところに現れている高ぶりですね。高ぶりです。富と伴う高ぶりが私たちを狂わせます。富そのものが悪いのではありません。後で説明します。富そのものが悪いんじゃないです。富に対する愛ですね、これを人を高ぶらせます。でこの世で富んでいる人たちに命じなさい。これ第一テモテの6章の17節ですね。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと、このように私たちに安定を与え、楽を与え、安心を与え、これは神様から来ているということで喜んでいればいいんですけれども、ここに安住する、居座る、これが高ぶりになるわけです。そして10節です。タルシシュの娘よ、ナイル川のように自分の国にあふれよ。だがもうこれを制する者が
いない。主は御手を海の上に伸ばし王国をおののかせた。主は命令を下してカナンの砦を滅ぼした。そして仰せられた、もう二度と小躍りして喜ぶな、虐げられた乙女シドンの娘よ、立ってキティムに渡れ、そこでもあなたは休めない。見よ、カルデア人の国よ、この民はもういない。アッシリア人がこれをアラノの獣の住むところにした。彼らはその櫓を捨て立ててその宮殿をかすめ、そこを廃墟とした。タルシシの船を泣きわめけ、あなたの砦が荒らされたからだと。でここでタルシシの娘をと言ってますけど、これはツロのことですね。それでナイル川のように自分の国にあふれよと、あごめんなさい、これタルシシの娘はタルシシのあれですね、住んでる人、つまり避難民が来てるんですよ。避難民が今、避難民、難民というとすごく分かりやすいですね。シリア難民のねニュースが入ってきてるので、どれだけ大変かで、オリシも同じ地中海を舞台としていますね。船に乗ってね一生懸命逃げていってますけれども、ここではツロが倒れて必死になって逃げていて、タルシシの方まで避難しているような状況の話をしている。カナンの砦、フェニキアはカナンとも呼ばれてますから、その砦を滅ぼされて、そして喜ぶなと。でキティムに渡れと、このキプロス島に行けと、でも休めないよと。そしてここでアッシリア人がね、カルディア人、このバビロンをね倒したって書いてあるんですけども、これはずっと後のバビロンの話ではなくて、当時あったアッシリア人の時にまだ大国になってない、メロダクなんだっけかな、ね、39章の最後に書いたんですよね、39章、バビロンのメロダクバルアダンっていう人がいたんですね。でアッシリアに抵抗して自由を取っていこうと抵抗した国ですけども、アッシリアによって一回潰されたことがありますが、それと同じようにあなた方も潰されますよという内容になってるんです。だからそうですね、砦が荒らされた。一貫してますね、さっきから21章からね、世の楽しみ、大丈夫だって思っているもの、そして飛んでいるもの、これが荒らされるということになりますよとなんですね。そして興味深いことに、このツロに対する予言と黙示録の18章に出てくる大バビロンの都に対する予言ととっても似てるんです。同じものっていうか似ただ、パだから、まあ、歴史は繰り返しじゃないですけども、結局世の安住というか世の制度なんだよね。貿易して、そして一つのところにそれが集まってきて、労苦しないでどんどん富が蓄積されて、でそこが潰されると世界中の人たちがそれに関わって利益を得ている人たちがそれをパーになっちゃって、それでなくなっちゃうと。でその中で楽しんでいた人たちはわめいて、その何も喜びが何もなくなってしまうということで、このシステムに陥らないようにという、バビロンから出なさいという言葉がね、ゼカリア書にも書いてあるし、あと黙示録の18章にも書いてあるし、それとつながっていくわけなんですね。私は本当にセレブレーションラブでね、フランクリンさんが説教した御言葉の中でやっぱ印象に残ったのが、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。ここだと思うんですね。で、これ改めてね、ウェブサイトで彼のビデオがあったんですよ。で、いろんな人が証しをしているビデオがあって、一番最初に出てくるのがこの模型なんですけどね、一軒家があります。アメリカの一軒家があって、その一軒家の上に太い紐がね、で吊るされている一軒家なんですよ。で、その紐がこうちぎれていくんですね。ちぎれてって、そしていつの間にかその家がどんどんどんどんなんか揺れてって、そして最後はもう木っ端みじんになってしまうと、この地面に落ちてという、
その内容で、そして3人の方が出てきて、自分が、もう自分の拠り所となっていたものがこう取られていってしまう、突然で、そして本当にその時にこそ神様により頼むことが、でき、まあ、痛い経験を通してね、することができたという内容になっています。もしイエス様に出会わなかったら本当悲惨ですよね。まあ、その悲惨な姿がこのツロの予言に書かれていました。でも15節で、その日になるとツロは一人の王の年代の70年の間忘れられる。70年が終わってツロは遊女の歌のようになる。たてごとを取り町をめぐれ、忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために。70年が経つと主は鶴を飼い見られるので、彼女は再び遊女の報酬を得、地のすべての王国と印行を行う。その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるためだと、なんかわかるようでなんか不思議な予言ですね。まずこの70年の後にこの測っていくとですね、彼らが滅ぼされたのが何年だったっけな、このアシリアによって倒れたのが、どっかに書いてないかな、ちょっと書き忘れましたね。700何年かなんですよね。で、70年数えるとですね、ちょうどアッシリアがバビロンに敗れた時だったんです。だからアッシリアの支配がなくなって、そしてちょっと自由が取り戻された時だったんですね。これ70年後っていうのが。で、また貿易を開始することができるようになったって言ってけども、今まで前のような勢いが、まあ、ないよね、ここ読むとね。遊女ですけれども70年経ってるのでばあさんになってんですよ。言い方良くなかったね、すいません。おばあさまになってます、おばあさんにね。で、一生懸命自分を売らないと誰も客は寄ってくれないので、盾事を取って町を巡ってっていう風な言い方をしてるんですね。で、なんで遊女って言ってるかというと、あのバビロンの時と同じですね、あの大淫婦があったでしょ、それと同じで、この神様との関係以外のものとの、その代わりの関係を持っていることがこの姦淫ですけれども、それと同じようにこの王との貿易関係、これをこの姦淫の関係というか、この遊女の関係に言い表してるんですよ、ね、で、そしてその富が自分たちのものにならないで積み上げられないで、主のところに、主の前に住む者たちに持っていかれるという、なんとも彼らにとっては、このツロの人にとっては悲しいんだけれども、あの、まあ結局ここで何言ってるかって言ったら、世界の富は神のものだということです。で、世の富があったとしても、それは神に捧げられて究極的には行くんだよということです。まあ、具体的にはね、エズラ書、バビロンから戻ってきたユダヤ人たちが神殿を再建しますよね。で、エズラ書を見ると、そこにツロからの労働者がやってきてます。もうこれ小さなレベルでは起こっているけど、でもこれはもう究極のレベルですよ。このようなレバノンにある、このツロにある巨大な富がね、このような富が神の国の中では全部神の住むところエルサレムに全部持っていかれるということなんです。神様のものだから捧げるわけなんですよ。で、これを私たちはまだイエス様戻ってきてない時にはどうしているかというと、教会を通して行われていって、私たちは自分の手で働いたその収入というものを主に捧げることによって、神様の働きが行われているんですよね。お金の話って難しいですよ。やっぱり乱用する人多いからね。捧げなさい捧げなさい捧げなさいって言ってね、自分ばっかり金持ちになってってね、ということがあまりにも多いので、まあ実はコリントの教会においてもすごい気をつけてた。パウロはどうしかというと偽教師が多かったから、そういうことやってる。だから自分は働いたと言ってた。けれどもですね、やっぱり今のこの不正の富で友を作りなさいと、この永遠の御国のためで不正の管理人のところでね、イエス様がおっしゃったのと同じように、この世っ の持っているこの富というものも結局神の国のために投資ができるよっていうことなんです。投資ができるし投資されるようになっていくんだよって。だから私たちはこの伝道の働きとかでこの自分たちの持っているものを持ってね、本当に捧げていくわけなんですよね。また何回もね、今日はなんかセレブレーションの話ばっかりしちゃ申し訳ないんですけど、ものすごいお金かかった。でも教会としても捧げました、ね、今日捧げました、先週かな。で本当に、本当に喜ばれる、本当に喜んで進んで捧げられるんじゃないかなと思いますよね。魂が救われる、また御言葉がまかれましたですね。このことのためにお金を使っていく、素晴らしいことです。ということで、この富に対する回答っていうのが最後に、ね、出てきたんですよね。この安住の生活でこれにより頼んでるっていうのでね、いろんなこの神様に頼らないっていう頑固な心が出来上がってしまう高慢になっているけども、最後にその元凶であるこのつろっていうのが出てきて、そして最後は神様に捧げられていくっていう神の国の話をしているわけなんですよね。いや、すごい内容です、ね、で私たちがねこのことを通してイエス様に捧げていきたいと思います。今からねまた袋を回すわけじゃないのでお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたが豊かな御言葉を与えてくださってありがとうございました。本当に深い内容をありがとうございます。主よ、どうぞ、私たち、からあなたの御国の働きを起こしてくださいますようにお願いします。そして信仰的に本当に一人一人が強められて、徳が高められて、本当に私たちのうちにキリストが作り上げられていきますようにお願い申し上げます。そして本当にあなたの、働きの中でこれからも生かしてください。そして本当にあなたが、イエス様を受け入れた人たちを守っていてくださって、そしてイエス様に会って歩む生活を、スタートできますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。